ました、
先週先々週とこの街道が与えられた感謝のね、礼拝の時を皆さんと持つことができて、本当に幸せでした。で、その先週ですね、このメッセージとして、歩みを止めるなというメッセージをいたしましたが、私自身その歩みを止めるなというメッセージを忘れないためにですね、ひげを伸ばすことにしました。剃り忘れてるわけではありません、はい、皆さんも私のひげを見るたびに歩みを止めるなと、ね、そのメッセージを思い出していただきたいという、むさくずしいかもしれませんけれども、ぜひそれでいきたいと思います。さあ今日はですね、まあ、この今年のシリーズ心の時代のキリスト教、もうほとんど終わりにかかってるんですけれども、まあ、私自身が一番この本の中で書きたかったテーマですね、引きこもりという問題についてのお話なんです。まあ、とても一回で喋れるような内容じゃないんですけども、とても大切なことですのでお話をしたいと思います。で、引きこもりという言葉ですけれども、まあ、厚生労働省が一応定義をしておりまして、仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに6ヶ月以上続けて自宅に引きこもっている状態を引きこもりと呼んでいますと。引きこもりは単一の疾患や障害の概念ではなく、さまざまな要因が背景になって生じますというふうに言っておりますけれども、まあ、6ヶ月以上自宅に引きこもっている、まあ、でも引きこもっているっていう言い方はなんかずっと部屋にじっとしている感じしますけれども、まあ、そういうことでもありませんが、まあ、もっと分かりやすく言えば、まあ、社会参加をしないということでしょうかね。その、まあ、学んだり働いたり、あるいはそれ以外のことも含めてこの社会的なこと、社会との関わりを非常にこう狭くしているとか、まあ、あるいはほとんど持っていないという状態だと思いますが、まあ、私はこれは今我が国が抱えている最大の社会問題だと思っています。というのは、後でお話しますけれども、おそらくこの、まあ、引きこもりっていうこのカテゴリーって言いますかね、そういう定義に当てはまる人が一体何人ぐらいからいるかということは正直分かっておりませんし、まあ、どこまでを引きこもりにするかというね、この線引きがすごく難しいんです。ニートとかフリーターとか家事手伝いとかですね、そういうまあ似たような言葉がいろいろあるので、まあ、どこまでを引きこもりとするかっていうのは難しいんですけども、まあ、おそらく200万人以上の人が、まあ成人年齢に達していながら社会との直接的な関係をほとんど絶った状態で暮らしているだろうと専門家は見ております。で、以前に心の病気の話をしましたけども、今我が国では心の病気にかかる人が非常に増えてますけれども、まあ、一番多いと言われているのが2020年でうつ病ですね、気分障害が172万人なんですけれども、それよりも多くの人が引きこもり状態にあるわけですね。で、うつ病はある意味、まあ、治療のね仕方がある程度こう分かってきているし、治療されて元気になる方も多いですけれども、引きこもりは非常にこれは解決の難しい問題ですね。深い根深い問題なので、まあ、今日話しますけれども、まあ、そういう意味では私はこれは一番まあ、心の問題としてですね、大きな問題だろうと思っています。で、ちょっと引きこもり支援の歴史って言いますかね、引きこもりの歴史っていうのもちょっと変なんですけれども、引きこもり支援の歴史を振り返っておきたいと思うんですが、そもそも1980年代ぐらいですねに、専門家の中で長期間閉じこもっている若者がいるということが、まあ、学術論文なんかで指摘されるようになりました。でもまだこの頃はまだ誰も引きこもりということを社会問題としては理解していなかったですね。で、一番大きな引きこもりという問題を認知、この国の人たちが認知することになったのは斉藤玉樹というですね、精神科医で、今でもその引きこもり問題についての、一番先頭に立って、働いているお医者さんですけれども、この人が1998年に、社会的引きこもり終わらない思春期という本を出しまして、 でこの本が非常に話題になったんですね。でその、まあ、タイトルに社会的引きこもりという言葉があったので、もちろんその前から一部の専門家は使ってはいたんですけれども、この本が非常に売れたということもあって、引きこもりということが大きな社会問題だというふうに、認知されたわけです。1998年ですからね、まだ25年ぐらいしか経たない。でただその本の中で斉藤先生は言っておりますけれども、この引きこもりという言葉はアメリカ精神医学会が、心の病気の診断マニュアルとして出しております DSM っていうのがあるんですけれども、その中でソーシャルウィズドローアルという表現があるんですね。これ社会ウィズドローっていうのはこう下がるとか引きっていう意味ですけれども、社会的に引きこもっているというか社会から引き下がっているっていう状態がうつ病や統合失調症の人の中にはありますよっていう、そういう説明があるんです。でそのソーシャルウィズローアルを、斉藤先生はこの日本の家からなかなか出られない人たちに当てはめて社会的引きこもりって呼んだんですね。いつの間にこの社会的という言葉がなくなって、ソーシャルがなくなって、まあ、ウィズローアル引きこもりという言葉が、一般化してきたわけです。でその中で特に重要だったのは、斉藤先生は引きこもりは個人の病理ではない、家族や社会からなるシステムの病理だと言ったんですね。個人の問題じゃないんだと、これは社会全体の問題なんだと、そういう発言をいたしまして、非常にこれは大きなエポックでありました。でその後1990年代ですね、これはだから先の本の発行と前後しますけれども、民間の支援団体というものが、引きこもりの問題について、引きこもっている人たちやその家族を助けましょうということで、少しずつできていきました。で引きこもりの親の会というですね、 KHJ というんですけれども、私もその会員なんですが、広島にもあるんですけれども、引きこもりの子供を持ってらっしゃる親の会が全国組織で出来上がっていったり、あるいは訪問支援をしたり、引きこもっている方の居場所を作ったりという、そういう働きがあくまで民間ベースで NPO の人たちを中心に行われておりました。親の相談の窓口になったりですね。でもこの時点でまだ国は何もしてないんです。国は何もしなかったんです。ようやく2003年にですね、今から20年前に厚生労働省が10代20代を中心とした引きこもりをめぐる地域精神保健活動のガイドラインというのを出したんです。これが初めて国が引きこもりを社会問題というか、この政府が関わらなきゃいけない問題として認めたんです。まだ20年前です。でその時にこのガイドラインの中で、引きこもりの相談窓口として地域精神保健福祉センターと保健所を窓口にしましょうというふうにここで決めたぐらいですね。まだまだ積極的な支援というわけではありませんでした。ただ国が決めるとやっぱり動き出すんですよ、いろんなことがね、いろんなことが動き出していきまして、2000年、ここですね、ようやく国が引きこもり支援にの支援を始めたんですけど、ただここのタイトルですね、10代20代を中心としたと書いてあるんです。あくまで若者の問題としての認識しかありませんでした。でも、2000年代後半になってようやくこの厚生労働省が、ガイドラインを出したということもあって、それから国も少しずつこう施策を考え出してですね、2000年代の後半は就労させようと、働かせようと、家に閉じこもってちゃダメだと、働かせるためにどうしたらいいかということで、就労支援活動というものをいろいろ始めました。ワークサポートですね、ワークサポートステーションというものを作ったり、若者交流センターというものを作ったり、今も全国にありますけれども、広島にもあるんですけれども、私もそういう働きに関係してたこともありますが、そうやってこう徐々に、でもその国の考え方はですね、あくまでも、彼らは働いてないから国の労働力が減ってるんだと、だから何とかして働かせようという、そういうスタンスだったんですね。で2010年にですね、もうちょっと国も真剣になったとか真面目になったというか、引きこもり対策推進事業というのを始めた。引きこもり対策推進事業で、ここには若者という言葉がなくなったんですね。 で、引きこもり地域支援センターというものを全国の都道府県政令指定都市に置くと決めました。はい、ようやくまあ十数年前にですね、その全国の政令指定都市と都道府県に引きこもり支援センターというのができたんです。まあ、あくまでこれはその地域のそういう活動をしてた NPO が引き受けてやってるんですね。で、広島の場合も実は横側にあるんです。あのローペズさんのすぐ近くに、ここみたいなところなんですけどね。私もその働きに関係したこともあるんですけども、でもそこを一応一時窓口として、だから引きこもりで困っている人はここに電話してくださいと、ワンストップでやりますよということを一応始めました。でもなかなか後で統計の話をしますけれども、そういうことをやったとしても、じゃあ引きこもり状態からこう、解放されてというか、そういう状態から、抜け出せる人がなかなか出てまいりませんでした。で、2010年代ですね、このここ10年ぐらいの一番大きな問題はこの本にも書いてありますけど、引きこもりの高齢化なんですね。若い頃に引きこもってそのままずっとこう年を取ってしまった人で、50、80問題というのがこの10年ぐらい言われるようになりました。50代の引きこもっている子どもと80代の親ですね。80代の親御さんは当然もう自分の未来はもうそんなに長くはないと、で自分たちがいなくなった後我が子はどうなるんだろうということで、ものすごいやっぱりこの人たちは今なんていうかね、辛さと戦ってますね。で、まあ、KHJ っていうその広島はもみじの会っていうんですけれども、親の会でももう ほとんどそこに来られる方はほとんど高齢者です。はい、みんな本当年を取っておられて、もう切実な問題ですね。自分が死んだら我が子はどうなるんだ、自分が動けなくなったらどうなるんだっていうですね、それが大きな問題となっております。そしてこの頃ですね、このかつて引きこもりっていうのはもう若い頃から就労しないで引きこもってしまっている人が多いと思われてたんですけれども、この頃の統計ではいやそうじゃないと、一旦就労したけども、辞めちゃって続かなくて、それで引きこもってしまっている人が多いということも分かってきたのは割と最近のことですね。そしてこの辺りからですね、引きこもり問題はかつては就労問題だったんですね。若い人が働かないことが問題だった。でもこの頃からいや生存問題だと、引きこもっている人たちが自分たちの親が亡くなった後に生きていくことができない、そういう人たちをどうするのかというですね、本当もう生きてこの国に生まれてきたのにこの国で生きていくこと自体が難しくなっている人たちが何十万人も、あるいは100万人200万人もいる状態になってしまっているということに、やっと気づき始めたんですね。で、2020年コロナが始まってですね、コロナによる引きこもりが急増してます。これはまあいろんなコロナによるという一言で言っても難しいですけども、コロナにかかってしまって、その後体調が思わしくなく仕事を辞めて引きこもってしまったとか、あるいはコロナそのものが恐怖でとか不安で家から出られなくなった人という人が、増えているということも言われています。まあ、簡単にですね振り返ってみたんですけども、で今言ったようなことを数字で見るとですね、この内閣府が2010年に最初に調査しました。サンプル調査なんで5000人の人を集めてその人たちに聞いて、でもこの時にまあ15歳から39歳に対するサンプル調査、若者としか見てないので、その時のサンプル調査で 69.6 万人いるというのがこの最初の統計だったんです。そのうち男性が 66.1% だと、これも結構ショッキングな数だったんです。70万人いると。で、2015年にまたやりまして、この時にはちょっと減ったんです。15から39歳 54.1 万人、ちょっと政府はちょっと減ったなと、わしらもまあまあ頑張ってるなみたいに思ったんですが、2018年に初めて40歳以上の人を対象にしたんです。そしたら40歳から64歳までで引きこもってる人が61万3千人もいるということだった。合わせて115万人です。つまり100万人以上の人が引きこもってると。100万人ですよ、広島市の人口ですよ。 ものすごい数の人たちが社会との関係を断ってこの国に暮らしてるというか生きてるんですね。そして昨年やりました。またこの時には146万人、つまりね、やるたびに増えてるんです。やるたびに増えてるのは引きこもりの人が増えてるということもあるかもしれないが、それ以上に実態が分かってきてるということですね。で、この昨年の調査で明らかになったのは女性が多いという。それまで引きこもりはかつてはですね、男の問題だった、いや若い男の人が引きこもってるというの問題だったんだけども、実は女性も多いということがあって、さっきも言いましたけれども、昨年の調査ではコロナによる引きこもりっていうのがその第2位に上がってるんですね。もしかすると女性が増えたのはそのコロナの問題があるのかもしれません。で、引きこもりの、まあ、実際にはね、200万人を超えるんじゃないかっていうのはそこから来てるわけです。国の調査で146ですからね、大体甘いですから、はい、実際はもっともっと多いんじゃないかというふうに、ということはですね、その本人引きこもってる人が200万人いるとすると、そのご家族がね、その何倍かいるわけですから、まあ、おそらく1000万人近い人は引きこもりの問題で困ってるということです。それぐらい身近な問題です。おそらくここにいらっしゃる方の中でもね、ご自分のお家に引きこもっているお子さんがいらっしゃる方もあるかもしれないし、あるいはそういう親戚がいるとか、かつてそうだったとか、ね、そういう心配を抱えているという方は少なくないと思います。で、引きこもりの原因と言われているものはいくつか、一番分かりやすいのはですね、この3つなんです、はい、一番分かりやすいとは表面上だけの問題ですし、分かっているのは精神病と発達障害とその他に分けられるんです。この、まあ、精神病理的にというかね、要するに病院、引きこもりの人が病院で検査して出てくるのはこの3つです、はい、心の病気があると、まあ、統合失調症とかうつ病とか、あるいは不安障害とか、でかつて引きこもりは不安症の表れだと言われました。社会不安障害 SAD というですね、その結果として社会に出ていかれないんだというふうに言われましたけども、今はそれは一部だろうと言われています。それから発達障害ですね、実はまあこの本にも書きましたけども、私の心理学の博士論文は発達障害と引きこもりについての関係ということについて書いたんですね。で、その頃はそういうことを書いたのが珍しかったので、本当にペラペラの博士論文だったんですけど、珍しいからということで、一応学位もらいましたけど、でも発達障害の人がやっぱり3分の1ぐらい、あるいはもっと多くの人が発達障害を背景に持ってるんじゃないかと言われています。その他にいじめとか虐待とか、あるいはもう全然理由がわからないで引きこもっている人っていうのが、これはまあ病院で見た場合の原因なんですね。でもそれはあくまで表面です。表面に現れているもの、問題はその背後に何があるかということですね。で、私はこの本にも書いてますけれども、やっぱりこの国でこの引きこもりの問題が起こっているというのは社会の問題、社会に大きな原因があると思ってます。で、まあ、長い話を短くして喋りますけれども、まずこの社会は働けない社会になっているということですね。人間が働くという、その人間のマンパワーを必要としない社会になっている。で、このグラフはですね、この本にも載せたと思うんですけれども、日本の産業構造の 変化なんですね。で、これは第一次産業、第二次産業、第一次産業という、第一次産業というのは農林水産業ですね、第二次は鉱工業で、第三次はサービス業とか教育業とか運送とか、そういうんですけれども、1950年には第一次産業に従事している人が約2人に1人だったんです。つまり戦争が終わって直後、2人に1人は農林水産業だったんです。この半分の人は農林水産業だった。で、2000年、50年経ってどうなったかというとですね、 5.2% です。10分の1になったんです。今これどんどん減ってます。今おそらく3とか2とかですかね。で、第一次産業に従事してる人がこれだけ減ってるっていうことは、かつてはね、人間が実際に自然と関わって糧を得てきたんです。この国ではほとんどは農業ですけどね。でもそれがこのわずか半世紀の間にどんどん自然から離れて、でどっちが増えてるかっていうと第三次産業なんです。ピンクのところです。第三次産業っていうのはサービス業で、人と関わる仕事です。 人が働かん、人の力が必要ない産業構造になっているということですね。で、第二次産業は鉱工業なんですけれども、じゃあ工場でみんな働いているかと、そうじゃありません。工場で働いているのはほとんどロボットです。はい。だから鉱工業で働いているという人も、実はやっている内容はサービス業なんですね。それから働きにくい社会です。やっぱりさっき言いましたが、第三次産業っていうのは人と関わる仕事なので、人と関わるのが苦手なんですよ、日本人は。そもそも人と関わるのが得意だっていう人はですね、10人に1人ぐらいしかいないんですよ。みんな私は人と関わるのが苦手ですって言いながら、人と関わる仕事をしなきゃいけない。そして働く意義を見出せない時代ですね。これは それこそ50年前は働かないと生きていけなかったです。それは働かざる者食うべからずですけどね、まあ、あれは聖書の語訳なんですけども、パウロはそうは言ってないんですけども、でも働かないとみんな食べられなかったし、一生懸命働いて、お金を稼ぎ、糧を得て、じゃないと飢えてしまう。でも今はそうではありません。まあ、働かなくても飢えない、ですよね。だから飢え死にする人はいないんですよ、この国では。ほとんどいない。まあ、何らかの形で糧は得られるんですね。だから働く意義っていうのは、そもそも生きていくために労働っていうのはあるわけだから、神様がエデンの園をお作りになった時にアダムに耕せって言われたんですよ、ね、働けと、ね、それがお前に与えられたこの地上で生きていくその満足だし充実だし喜びだから土地を耕せって言われた。でも今もう全く日本人は土地を耕さない、人と関わってるばっかり。で、働く意義をなかなか見出せない時代になってる。それから働かなくても良い時代なんですね。まあ、これ豊かな社会の悲劇ですね。豊かさを作ってしまった社会の悲劇です。まあ、引きこもってる人たちの多くは当然親がいて家があるんです。当然そこに、まあ、場所があるわけですね。引きこもれる場所があるんです。そういう社会を作りたくて日本人は作ってきたんです。豊かな社会を作りましょう。でもその作り出してしまった豊かさが逆にその労働意欲を奪い、またその必要性を奪い、また後でも言いますけれども、まあ、うちにいてもそれなりになんとか生きていけるという社会を作ってしまったんですね。で、経済市場主義ですよ。人間の奴隷化、ね、扶養化していくは豊かな社会の悲劇ですね。で、働かなくても結構楽しいです。ネットがつながっていればネットゲームもありますしね、ネットフリックスもあるし、アマゾンプライムもあるし、ね、好きな映画映像を見て、遊んでいる、過ごそうと思えば過ごせられるですね。別にそれで嬉しいわけじゃないですよ、ね、それでみんな満足しているからそうじゃないけれども、そうやってまあなんとか暇を潰している人がたくさんいるんですね。で、こういう社会を日本人は、日本は作ってしまったんです。目指したわけじゃないけれども、結果的にそうなってしまった。でも、こういう社会だからみんな引きこもるかというと、そうではないんです。一方でですね、日本人のメンタリティが問題です。日本人はそもそも自ら解決に乗り出さない民族なんです。引きこもりっていうのは自ら解決に乗り出さない状態だと私は思ってます。自ら解決に乗り出せないと言ったらいいのかな。今自分が仕事をしていない、自分の親は高齢化している、だけど自ら解決には乗り出さない。ちょうどこのぬるま湯に浸かって、お風呂のお湯がどんどん冷めていくような状態ですね。だけどそこから出てもう一回なんとか温めよう、飛び出してっていうところになかなか行かない。やっぱりこれ日本人のもともとのメンタリティだと思うんですね。問題があっても自ら解決しようとはしないです。改善しようとはしない。誰かが何とかしてくれるのを待っている。お上が何とかしてくれるんじゃないか、誰かが何とかしてくれるんじゃないかっていうのが染みついてますね、これは。それから変化に弱いです。日本人は変化に弱いです。まあ、これは発達障害の ASD、 アスペルガー的というと、アスペルガーの人に怒られるかもしれませんが、まあ、でもそういう傾向はあるんですよね。日本人は全体的にやっぱりその変化に弱いです。同じことを続ける力はあります。 持続力がある、忍耐力がある、ね、行列を待つ忍耐力があります、ね、得意ですよ、ね、だけど何か大きな変化が起こった時に、ね、そこで立ち止まっちゃうんですね。それにこう流れに乗れないというか、そういうこう弱さがありますね。で最後にやっぱりこう大切にしてこなかったそういう社会ですね。やっぱ日本の社会というのはやっぱり集団の社会です。まあ、随分変わってきたとは言われてますけども、それでもやっぱり、おむすび社会なんです、はい、ぐちゃっと固まってそこで安心できるおにぎり社会なんですね、よくまあその欧米はグリーンピース社会で日本はおにぎり社会だって言ったりしますけども、そのまあ、集団で何とかしていた国ではあるんですね。この島国だし、何とかみんなでこの国を守りましょうと言ってくれば何とかなれたんですね。で逆に出る杭は打たれると言ってですね、人と違うことをするものは許されないというそういう、まあ、国がずっとであった。やっぱそういうアンチ個人主義というか、個人が自分で考えて問題を解決するということは教育されてないんです。出された問題みんなでやりなさいっていう教育ですから、違います。もし私がもう一回学校の先生やらせてもらえるんだったら、生徒にみんな今日問題作ってくれって言いますね、はい、みんなに今日算数の問題一人一問ずつ作ってほしい、そしてどう解決したらいいかをみんなで相談しよう。そういう何かこう自分から解決を探していくっていう能力がすごく弱いのは、やっぱりそういう個人を大切にしてこなかったっていうこともあるんじゃないかと思います。で、まあ以上のことをまとめるとですね、まず社会の急速な変化があります。社会の変化ね、急速な変化、特に戦後この70年の間にですね、本当に大きな変化をこの国は体験してきたんです、ね、それに対して日本人のメンタリティが変化に弱い、個人を大切にしてこなかった、そして何よりもまあなんとかみんなが誰かが何とかしてくるんじゃないかというですね、自らが問題を解決するというそのまあメンタリティというかエネルギーというかですね、そういう考え方で、この2つが相まって引きこもりが起こっているんだろうと思います、うん、これは私が今持っている一つの結論です。で何が言いたいかというとですね、本人が悪いわけでも親が悪いわけでもないです。これはこの国の病理なんです。この国の病です。でマイケル・ジーレンジガーという人がですね、アメリカの新聞社の特派員で日本の支局長を7年務めた人が2007年に引きこもりの国という本を出しました、はい、まあ、僕はこの本を本当に何度も繰り返して読みましたけども、大変面白い有意義な本なんですが、この本の中で彼はですね、まあ、日本のその時の状況いろいろね、その引きこもり問題だけじゃなく少子化問題とか、産業構造が変わらないこととかいろいろ分析する中で最終的に韓国と日本を比較してるんですね。2007年ですよ、まあ、今また韓国いろいろ状況変わってますけども、2007年当時、韓国も日本と同じような大きな変化に、変化期を迎えたんだけども、韓国はそれに乗ることができたっていうんですね。でなぜ韓国は乗ることができて日本は乗り遅れて、まあ、要するにグローバル化に乗り遅れて失われた、今はこの本はね、失われた15年って言ってるんですよ。今失われた30年ですよね。これがどこまで失われ続けるのか分かりませんが、その中で彼が言ってる、まあ、彼なりの考え方ですけれども、キリスト教の普及だけに韓国人の意識が急に、変わったことの原因を求めるのはあまりにも単純な議論かもしれないと。しかし韓国の人々は教会の導きによって社会的ネットワークを形成し、見知らぬ者との間に信頼を築き、そして普遍的な倫理観と個人主義を受け入れるようになった。で韓国人と日本人というのは非常によく似た民族ですけれども、ね、もう姿形もほとんど変わらないけれども、 でもその戦後大きな違いは何かというと、韓国はキリスト教が一気に普及したんですね。今でも 40% ぐらいの人がクリスチャンです。戦後ほとんどいなかったんです。日本も戦後キリスト教が増え始めたけれども、そのまま 1% のままです。で、まあ、彼はもしかしたらそこに何かそのね、引きこもり問題が日本でこれだけ、大きな問題になってしまったことの理由を見出せるんじゃないかということでこの発言をしているわけですけども、この普遍的な倫理観と個人主義は彼らの祖父母が、そして日本人が教えられていた権威主義的な世界観に対する強毒な下属罪となったと。普遍的な倫理観、まあ結局聖書ですね。これ普遍的な倫理観があると。そして個人主義って悪いにあの雰囲気しますよね、我々ね。日本人で個人主義って言うとね、あいつは個人主義だとか。でも個人主義は悪いことじゃないんですよ、ね、こう大切にする、それも聖書の教えです、ね、神とあなたというですね、この個人の関係性、ね、でこれを、まあ、キリスト教が韓国に持ち込んだことが韓国の変化を助けたんじゃないかとジーレンジガは言っています。興味のある方はね、これぜひ読んでいただきたいと思いますけれども、まあ、これはあくまで一つの提言ですから、じゃあね、日本でこれから頑張ってキリスト教が普及したらどうなるのかなということもあるかもしれませんが、でも私は先ほど申し上げているように、この引きこもり問題は国の問題です。そしてジーレンジガーは言ってますけれども、日本は国として引きこもってるんです。だから引きこもりの国っていう題なんです、ね、引きこもりの人たちがいる国じゃないんです。これは日本は引きこもりの国だって言ってる、ね、だからガーンとなんかね、衝撃を受けました ね。確かにこのコロナの問題においても日本は社会に乗り遅れました。世界に乗り遅れた、ね、そして今まさに失われた時代がどんどんと伸びている。でも誰も何も変えようとはしません。相変わらず同じようなことを繰り返す。政治家もそうですけどね、でみんなでぬるま湯に浸かって冷め切るのを待つのか、まあ次なる明治維新が来るのを待つのか分かりませんけども、まあだからといって、どうしましょうということが私にすぐにあるわけじゃありませんが、まあ最終的に申し上げたいことはですね、この引きこもり問題で苦しんでいる人はたくさんいますが、彼らを決して責めてはなりません。明日は我が身です。これは私たちが抱えている病気なんです。私たちみんなが抱えている病気だから、だから喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいというこの言葉を選んだのはそういう意味です。ああ、まああの人は大変だね、あの家族は大変だなと思ったら絶対いけません。これは私たちの抱えている問題です。そしてこの御言葉の、ね、後半に、互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさいと、まあ、身分の低いっていう言葉に何か抵抗ありますけども、まあ、困っている人たちと、ね、交わって、自分を賢いものとうぬぼれてはならないというのは、自分だけ大丈夫と思っちゃいけないということです。自分はちゃんとしてきているから大丈夫だとか、そういう問題じゃないです。まあ、ゆえにこそですね、私たちはこの国の一員として、ね、彼らの痛みや悲しみに寄り添いつつ、そして私たちが歩むべき正しい道というものを考え、また切り開いていかなきゃいけない、そう思うわけです。お祈りしましょう。天の父様、今日は私たちの国が抱える大きな問題、社会問題である引きこもりについて短い時間ですけれどもお話をいたしました。臭いものには蓋をする、私たちの本当に良くないメンタリティです。健常なものだけが喜んでいるこの社会、一部の勝ち組のものだけが謳歌しているこの国、この社会、でも私たちは いつこの繁栄を、この平安を失うかは分かりません。なぜならばこの国に救う大きな病理の中にいるからです。私たちは今ここに突きつけられている課題を無視してはなりません。私たち一人一人がまずこの課題について知り、学び、調べ、そして歩み出さなければなりません。今私たちの周りにこの問題に苦しんでいる人がいるならば、私たちは手を差し伸べなければなりません。共に泣き、共に喜ぶものにならなければ教会の意味はありません。神様、どうぞ私たち一人一人を本当にあなたの思いをつなぐもの、あなたの愛を伝えるものとして用いてください。そしてこの大きな問題、本当に岩のように大きな問題として私たちの前に横たわっておりますけれども、イエス・キリストの愛だけがこの岩を砕くことができると私たちは信じています。どうぞ私たちの思いを変え、また用いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。